コリントの信徒の手紙の2第7章の11節から13節。神の御心にかなったこの悲しみがあなた方にどれほどの熱心、弁明、憤り、恐れ、憧れ、熱意、懲らしめをもたらしたことでしょう。例の事件に関してはあなた方は自分が全ての点で潔白であることを証明しました。ですからあなた方に手紙を送ったのは不義を行った者のためでもその被害者のためでもなく、私たちに対するあなた方の熱心を神の御前であなた方に明らかにするためでした。どういうわけで私たちはこういうわけで私たちは慰められたのです。以上です。昔ですね、小さい頃私テレビっ子だったんですね。テレビばっかり見ておりました。それは両親がですね、働いてたので家に誰もいなかったんですね。学校があるときはですね学校に行きますけども、夏休みとかですね冬休みとかやることないんですよね。朝からもう父親が早く出て行った、そしたらですねもうテレビ見るしかないんですよね。ですから一日中ですね多分テレビ見てたんじゃないかなと。あの頃はクーラーなんかないんですけどですね、うちわで仰ぎながらですね、で何を見てたかですよね、NHK なんか見たことがなくて朝からずっとですねワイドショー見てましたね。なんかずっとあるじゃないですかですね。でこれがなかなか面白くてですね、そういうところでいろんなですね人間に興味持ったんだろうなと思います。だから本当は勉強しなきゃいけないんでしょうけどワイドショーばっかり見て、過ごしておりましたですね。その中でですね人間っていうのはですね面白いなとですね思ったりですね、芸能の人たちのですね話を見るとですね憧れもしたりですね、何を勘違いしたかですね、自分も将来の手紙テレビに出るような人になりたいなとかですね、なんかそういうふうに思っていくんですよね。なのでですねテレビに出演する人間になれればいいなという甘い夢を持ってたんですけどですね、もろくも中学ぐらいでも打ち壊されるですね。そういう自分がですね違う形でそのテレビに出るとですねなんか昔のことをですね思い出すですね。でも何かしら多分ですねそこに憧れっていうものがあったんだろうなというですね、考えてみると自分一人でずっと生活しているわけですからですね、自分のことを認めてほしいとかですね見つけてほしいとかですね、そういうことに憧れてたんじゃなかろうかと今頃ですね思ったりもします。でパウロによるコリントの信徒の手紙はですね1と2をですね実はまとめてあるものでですね、1の手紙があって2の手紙があるわけではありません。少なくともですねこれは5つの手紙をですね、ある意図に従ってで多分まとめてあるんですね。パウロはですねこの第1第2のですね手紙を読んでいくとですね 5個ですね、多分5個の手紙をですね、したためてます。でその手紙の中にですね涙の手紙というふうなものがあります。それは涙ながらにと記している手紙のことです。多分ですねなんかコリントの教会で何かあったんですよね、なんか悲しいことがあったんだと思いますですね。でパウロはですね憤ったりですね情けないと思ったりですね多分叱責したのかもしれません。そのことに対するですね和解の手紙みたいなものですね、それがですね今日読んでいるところです。多分コリント信徒の人々は何かで悔い改めたんでしょう。悔い改めたことを聞いたパウロが涙ながらに手紙を書きながらですね和解ができてよかった、それが実はですね今日の知らされた手紙です。で神様の御心にかなった悲しみが悔い改めに導くんだと書いてあります。神様の御心にかなった悲しみが悔い改めに導く、そのことによって憧れっていうのがですねもたらされるのだですね。新約聖書にはですねこの憧れっていうのはここだけにしかない言葉なので、パウロは何をもって憧れと言ったのかというのをですね、私たち考える時があってもいいなと思います。である幼稚園のですね新聞も、これカトリックのですね、全国版の新聞にですね何回かですね執筆をですね、したことがあるんですね。である月のテーマはですね憧れというですね、憧れっていうテーマでですね書いてください。子どもたちの子どもたちの憧れっていうとですねどういうふうに成長していくかということなんだと思うんですよね。その中にですね、子どもたちがどういうですね憧れを持つ、それは、警察官になりたいとかじゃなくてですね、 どういう大人になっていきたいかというですね、まあ、それはキリストの御言葉に従って優しくて人を愛してですね、仕えていくようなそういうものに憧れになってほしいという、そういうことをですね、多分書いたんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、その時はですね、広島に幼稚園保育園ありましたので、まあ、そのですね、先生たちにですね、子どもたちって今何に憧れて何にですね、まあ、なろうとしてますかって聞いたら、一番男の子で多いのはサッカー選手ですよね。野球をもう抜いてました。昔は野球選手だったんですよね。サッカー選手、おまわりさん、そして郵便局の局員さんとか消防車、これはですね、お花を持っていったりするからですね、それ以上もないんですよね。ですね、女の子はですね、ケーキ屋さんがトップですね。その次がお花屋さんですね。まあ、女の子らしいですね。ですね、でその中でですね、一人だけですね、面白い子がいて、先生、一人だけ面白い子がいましたって言って話をされたのは、何に憧れてるかっていうと、電信柱ですね。自分は電信柱になりたい。まあ、一応話したと思いますけど、もう大笑い したんですけど、彼は真剣に電信柱にならなかったですね。で、なんでかって聞いてみるとですね、暗い夜に電灯がついている電信柱で人は安心して歩けることができる、それに憧れたんでしょうね。でもこういう子供っていうのは将来楽しみですよね。お巡りさんとかサッカー選手とかみんなが言うことではなくして、自分がですね、電信柱になって、電信柱っていうのは人を明るくして安全にですね、まあ、自分が怖い時には電信柱のところ通ったら安心したんでしょうね。だからそういうのになりたい。でもそういう気持ちをですね、もうこれ家庭環境の中で多分そういう子どもの育て方をされてたんだろうなと、子どもがですね、そう思えるっていうのはですね、まあ、そういう憧れを持つような子どもにやっぱり育てていくようなですね、宗教教育とかキリスト教の幼稚園とか保育園であってほしいな、多分それをですね、カトリックのですね、幼稚園の新聞に書いたんだろうなと思います。憧れ、何に憧れるかですね、華やかなですね、ものに憧れてもそれは構わないですけど、でも人が人として生きていくためにですね、何が一番ですね、神様の御心にかなう憧れなのかという、まあ、そのことを考えてみたいなと思います。まあ、パウロはですね、神の御心にかなった悲しみが憧れをもたらしたって書いてあります。憧れっていうのは慕うっていうのと同じ言葉ですが、神様の御心にかなった悲しみによって悔い改めが起こるんだと、それが神様を慕う憧れとなっていく。憧れっていうのはやっぱり神様を慕うことであって、そしてその憧れの慕うってことの中に人に仕えていく、まあ、そういうことをですね、私たちは考えていいかなというふうに思います。お祈りいたします。天主や神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神を慕い仰う、これは詩編に書いてあることです。どうか神様のこと、そして神様の御心を本当にしたい、また神様の御心に憧れていくことのできる信仰者でありますように。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、箱根教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々には主が共にいて守ってくださって、どうか御言葉によって癒し守ってください。今日私たちが生きるために必要なものは全て聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。